ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに話したくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと島根県立島根海洋館アクアスに勤務の神奈川県出身梶谷恵美さんと栃木県出身石川亮太さんですね。
違うことしてみたりとかして、
早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人ともアクアス歴はどれくらいなんですか？
私はもう20年以上になりますね。
あ、もう20年、
はい、もうそんなに経ちました。
そうなんですね。石川さんは？
僕は、5年経ったところです。
5年、
はい、
それぞれ別々のね、島根県じゃないところのご出身ということなんですけど、どういうきっかけでこのアクアスに来られたんですか、梶谷さん？
私はもう本当にもともと水族館で働きたくて、全国いろんな水族館の試験を受けて、たまたまここで拾ってもらったという形です。
だって全ての県に水族館があるわけじゃないですもんね。
そうですね、大体日本は結構あるんですけれども、それでもやっぱ募集っていうのはその年間を通じて何件あるかないかっていうところなので、募集が出てるところを受けないとちょっと、はい、厳しいかなっていうところで。
沖縄で働きたいとか北海道で働きたい、島根で働きたいっていうわけじゃなくて、水族館で働きたいみたいな。
そうです
感じ、ね、
はい。
もともとは梶谷さんはどちらのご出身なんですか？
私はもともと神奈川県の、横浜市出身なんですけれども。
昔から水族館で働きたいっていう夢をお持ちだったんですか？
そうですね、小さい頃から、まあ、海は大好きだったんですけれども、なんか大学時代にいろんなボランティア活動とかする中で、こう生き物を通してなんかこういろんなこと知ってほしいなっていうのをすごく思うようになって、水族館で働きたいなと思うようになりました。
石川さんはどういうきっかけでアクアスに来られたんですか？
もう梶谷さんと全く一緒です。昔から水族館で働きたいなって思っていて、でいろんな水族館を受ける中で拾ってくれたのがアクアスだったっていう。
そんな中皆さん拾ってもらった
縁ですよ、縁、ご縁、ご縁、
ご縁ですよね、はい、優秀だから採用されたってことですよね。
縁ですね、やっぱり、
はい、そうですね。石川さんはどうして水族館で働きたいなと思ってたんですか？
僕も小さい頃から遊びといったらその辺の田んぼとか用水路に生き物を取りに行くっていう遊びばっかりで、ほとんどゲームとかっていうのはしてなかったんです。ほんと友達付き合いだけでゲームをしてただけで、ほんとどちらかといったらゲームとかそういった遊びよりも自然の中で生き物を探していた方が楽しくって、で自然と家の中も捕まえてきた生き物であふれ返っていたんですけども、そう、もう本当だからその流れで、あ、もうこれを仕事にしたいっていうのはずっと思っていて、多分最初は嫌だったと思うんですけど、もう諦められてたというか、結構うちの両親もいろいろ尊重してくれる人たちだったので、当然こう部屋がどんどんどんどん魚臭くなっていく感じで、多分嫌だったとは思うんですけども、ダメとは言わずに。
別に親の影響でそういうのが好きになったわけではない。
でもきっかけは、うちの祖父が釣り竿とか釣りを一式揃えてたんですけども、それを物置からお父さんが引っ張り出してきて、ちょっと釣り行ってみないって言われたのがきっかけだったかもしれないですけど、でももうそこからはお父さんの影響というよりは自分でいろいろ調べて、これを取るにはこうした方がいいとか、これを釣るにはこうした方がいいっていうのを調べて、本当自分の飼育してみたい生き物とか取ってみたい生き物は自分で調べて自分で取りに行くっていうスタイルを小中学生の時はずっとやってました。
梶谷さんはそういうコレクタータイプではなかったですか？
私は全然コレクターではなかったです。両親いろんなところにこう連れてってくれたんですけど、きっかけは中学校の時に家族旅行で初めてダイビングをしたんですよ。
どこの海ですか？
それはグアムだったんですけど。
素敵
でも最初がそれだったから、海の中にこんな世界があるんだと思って、 それもうすっごい感動してしまって、でそこからまあいろんなところをこう海入るようになったりして見たりして、自分でもこの生き物なんだろうなっていうのをやっぱ調べたりましたね。でクッションはなかったですね、私はね。
じゃあ泳ぐ系潜る系、
実際に自然の中を見たいっていう、取ってきて育てるっていうところではなくて、その自然の生き物をこう見たいっていう欲求の方が。そうですね。
でもそういうお二人それぞれの幼少時代からの経験の中でも生き物に魅了されたわけですね。で今があるってこと。今ワーカースではどんなお仕事されてるんですか、梶谷さん
は。私は今魚 の飼育をしています。
例えばどんな。
今はですね、地元の生き物がメインですね。この辺の生き物、魚もそうですし、イカもそうですし、そういった生き物を担当しています。
石川さんは。
僕は今は怪獣係なので、シロイルカ、アザラシ、アシカ。
はい、私たちも結構いろんなところ移動してまして、私もだからもともと魚類で、採用されたんですけど、その後教育関係のそういうイベントとか学校に授業しに行ったりとかいう部署に入って、その後ペンギンの飼育係になって、で今また魚類に戻ってきたっていう形で、で彼も移動しているので、はい、いろんなことやってます。
アクアスの中でもお魚だったり、はい、白イルカだったり、
そうです、本当
いろんな、はい、担当さ生き物を担当されてるんですね、はい、アクアスに入られるときにこれがやりたいっていうのはあったんですか。
まあ多分それぞれあると
思います。知りたい、やっぱり白イルカなのかなってちょっと思っちゃうんですけど。石川さんは。
僕はもう本当に魚類一筋で来たので、移動っていうのはもちろんあるのは分かっていたんですけども、もうやりたいのは魚ですっていう、魚一本で、はい、入社はしてます。
で最初はお魚の担当されて、はい、今は怪獣係、はい、その時はどうだったんですか。ああ魚みたいに
正直言うと言っちゃっていいのかな、めっちゃ泣きました。
言って
本当梶谷さんの目の前とかでも号泣したくらい。
慰めたもん。
どうしましょうって言いながら。
そうなんです。
やりたくないですっていうのを本当に言っちゃったぐらいだったんで。
あ、もう本当に魚への愛情が溢れて、はいはい、そうだったんですね。でも実際やってみたら変わりました。
まあそうですね、楽しいところももちろんありますけども、うん、未だに魚への思いは捨てきれてないというか。もうどうしても魚に後ろ髪引っ張られる思いで、シロイルカとアシカとアザラシのトレーニングをしています。
石川さんが泣いてた時はどうやって慰められたんですか。
私も泣いたよって。
梶谷さんがペンギン係に行って戻ってくるのと入れ替えに僕が怪獣係だったんで、なんていうんですか、言い方悪いかもしれないですけど、意図しない部署に移動する悲しみを知ってる人なので、すごい説得力あったんです。行けば行ってよかったってなるからって、もうそれ聞いてもボーって泣いたんですけど。
なるほど。水族館で働くっていうことは、うん、そういう役割も担わないといけない時もあるっていうことですよね。は
い、私もだからいろんな部署をこう回ってますけど、そのやった経験っていうのはやっぱりすごく自分の糧になってるなと思うし、知識で得たことと、やっぱ実際に飼育してみてやってみて学んだ知識っていうのは全然違うので、それは経験としてはいろんな部署を回らせてもらった方がいいなとは思ってます。
そうですよ、石川さん。
僕自身も今シロイルカとアシカザラシで2年目に突入してますけども、絶対にアクアスじゃないとできない生き物たちを今扱っているので、これはやっぱ人生においてもすごい貴重な経験。シロイルカとアシカとアザラシの、ね、餌あげすら多分日本全国の水族館に勤めている方以外はやったことが絶対ないと思うんですけど、それだけじゃなくてそのトレーニング、自分たちでこういろいろ種目を教えてそれをトレーニングしていくっていうすごい貴重な経験を今してるんだなっていうのは常日頃から心にありますので、勉強としてすごいいい経験を今しているなっていう実感はしています。
ハートフルデイズ。さて皆さん、島根県立島根海洋館アクアスに勤務の神奈川県出身梶谷恵美さんと栃木県出身石川亮太さんのお話、まだまだ続いていますよ。
すごく憧れの職業だと思うんですけど、水族館で働くって実際あれどうやったらなれるんだろうって思うんですけど、こう水族館で働くための条件とか、今目指してる子がいたらこんなことすればいいよっていうようなことがあったら教えていただきたいんですけど。
特に条件っていうのは多分ないんです。いろいろなことを経てここに来てる水族館職員になったっていう人がいるんですけど、まあ、大学出てる人もいれば専門学校出てる人もいるし、ここ卒業して来てるっていう人もいるし、もうそれぞれ特に資格もないよね。
まあ、そう
ですね。ダイビングの経験があるとどうしても魚類だろうと何だろうと水槽の中に入ってお掃除したりすることがあるので、ダイビングの経験があるといいっていうのと、まあ、あと入ってからその潜水士っていう資格を取らないとこう作業ができないんですね。あらかじめその潜水士を取られる方もいるし、入ってから取るっていう方もいるし、
なんか専門の学校に行って専門の知識がないとダメっていうわけではないってことです。
水族館にもよるのかもしれないですけどね。そのテストがその専門的なテストになるのか、一般的なテストで入るところなのかっていうところにも、はい、よるのかもしれないですけど、はい、
でもやっぱり楽しいことばっかりでもないですよね。大変なこともありますよね。
まあ、私まあ20年以上こう働いてきてるので、まあ、体力的に結構だんだん厳しくなってくるっていうのはありますけどね。実際
やっぱり肉体労働、
肉体労働結構ありますね。
朝からずっと、
そうですね、やっぱ潜らないといけないこともあるし、あと、まあ、水槽の中で使う砂とか石とか、まあ、水もそうですけど重たいものがかなりあるんですね。なので水族館職員結構腰をやられてる人は多いです。私もぎっくり腰何回かやったことあるので。
石川さんはどうですか？
具体的な面でもそうですね。怪獣係なんかはこう毎日一番大きいので10キロ近いバケツを本当両手に抱えて持っていくとか、本当に1バケツ10キロのあるやつを何往復も1日したりとか、もう毎日ほとんどそのパフォーマンスで潜るんですけども、潜るだけでも結構体力使いますし、もう体力面でもかなり1日終わった後はもう疲れる、果ててるっていうところも大きいですね。
怪獣係でね、大きいし、私からするとなんか人の影響を受けやすいのかなって、こう愛情をかけた分だけ返してくれるのかなっていうイメージがあるんですけど、なんかそういう意味で、う
ん、あんまりこう愛情、その犬とか猫とかとはまた違う世界で、うん、あくまでも野生動物なので、あんまりこう愛情とかっていうよりかは、うん、信頼関係とも違いますけども、可愛いね可愛いねってめでてるだけでは、シロイルカもアシカもアザラシも思い通りには行動してくれない。
そうなんですね。
はい、例えば僕も怪獣係に配属されたばっかりの時にはシロイル形から試されていた、うん、この人は自分たちに対してどういうことをしてくれるのかっていうのを、シロイル形も新人っていうのは分かってるので、うん、わざとちょっと違うことしてみたりとかして、こっちを試すんですよ。
そんなことするんですか？
みたいですね。
こっちを試してて、それでわわわってなってるのを楽しんでる。なので、うん、それに惑わされずにしっかりとその先輩たちに教えられたことをこなして、そうするとどんどんどんどん白い形も、あ、この人の前ではあんまりふざけちゃいけないなっていうのをだんだん分かってきてくれて、そうするとちょっとずつ信頼関係が生まれてくるんですよ。そうすると白い形もこっちのサインをしっかりと見てくれて、こっちが求めた行動をしてくれるので、そしたらこっちもご飯をあげられますし、それでこうちょっとずつ今いる形とアシカザラシたちとトレーニングを積み重ねている状態ですよね。
お子さんが3人いらっしゃるんですよね。
そうです。
すごい素敵、はい、パワフルなお母さん。
はい、
でも20年前に来られたんですよね。
そうですね。
こちらで結構結婚されたんですか？
そうです。はい、
え、島根の方と。
もともと主人もこのアクアスで働いていて、でそこで出会ったんですけど、主人は今はそのこのアクアスでお世話になったあの漁師さんとからちょっと船を譲り受けて、で今は遊漁船の漁師をやってるんですけど、はい、
じゃあもうお二人とももう海にまつわるお仕事をされていて、子育てされる面ではいかがですか、この島根。
本当にいいと思います。この自然がこんだけこう身近にある場所っていうのは本当に、ね、全国探しても、まあ、私は本当にこう遠出しないと体験できなかったことが本当に歩いてちょっと行けば、うん、見れるっていうその環境っていうのは素晴らしいなっていうふうに思います。
やっぱり神奈川とは違います。
そうですね、残念ながら、うん、ちょっともう海の匂いからして違いますね
石川さんもお子さんがいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、今2歳の息子がいます。
え、石川さんはちょ栃木から連れてこられたんですか。
いや、僕もこっちに来て妻と出会って、うん、こっちで結婚してっていう感じですね、はい、
お二人ともいいご縁にも島根で巡り合ったわけですね。なんと素敵なねえ、あ、じゃあ海にはお子さんも一緒に連れて行かれたり
するんですか。そうですね、本当最近2歳になってきていろいろ本人も行動に自由が利くようになったんで本当海連れて行くと喜びますし、もう最近は海に行くイコール釣りができるイコール魚を見れるって本人が分かったらしくて、海行くよって言うとお魚お魚って言って、釣りもこうリールをこうくるくる巻かせるんですけども、くるくるしたいくるくるしたいって言うようになって、それでちょっとやらせてあげてこう釣れた魚とかをケースに入れて見せてあげると、本当それだけで大喜びなんで。
可愛いですね。
めちゃめちゃ可愛い。
それなんかちょっと同じ血が流れてるような気がしますよねそのうちいろんなものを採集して家にこう並べ始め
た。いや多分そうなるんじゃないかなって思います。
今猫がいるからダメ
食べられちゃうでもお子さんが生まれる前に抱いていた印象、島根の印象とお子さん生まれてからの印象でなんかこう変わりました、島根って。
でも子育てはしやすいと思います、うん、やっぱ友達、地元の友達の話とか聞くと、やっぱり2人目を作るのを考えるのがすごくこう悩むっていうのはすごい聞くんですよね。保育園の問題もそうだと思うし、他にもあるとは思うんですけれども、でこちらだとその保育園はもう本当に希望すれば入れますし、うん、いろんな補助とかも充実してると思うので、自然のこと以外の面でも、うん、すごく子育てしやすい環境だなっていうふうには感じます。
でも別に3人、はい、お子さん3人もストレスなくっていうか、
まあストレスはありますよ
それはそうですそれはそうですよ
、うん、全くなくはないですけど、
環境面でのストレスとかは
と思います、
はい、石川さん、やはり子供さんが生まれる前と生まれられた後と印象って変わりました、島根の。
そうですね、やっぱこう子供と一緒に遊びに行くってなった時に、そう商業施設とか大きなものは都会に比べたらそれ当然ないのでそういう遊びはできないんですけども、本当自然の中で遊ばせるっていうのは十分すぎるぐらい、
無限大だよね、は
い、自然で遊ぶって言ったら何しようかなって悩むぐらい本当自然に溢れてるので、そういうものをこの小さい頃から経験させてあげられるっていうのはかなり大きいのかなって。
逆にその都会を知らないからこそ、なんか島根、ね、なんもない都会で働きたいって思ってる若者たちも少なからず結構いるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういう子たちに対してはなんかどんな声をかけたいとか思いますか。
本当にこうここで学校とか行ったりしてても、こんなに近くに素敵な海があるのに家族であんまり行ったことがないとか、そういう、こう話をすごく聞くんですね。なのでなんかそれがすっごいもったいないなと思って、行ってみればすごい素敵なものがあるのにこう行くところができてないっていうのがすごくあるので、まずはなんか周りを、うん、もっといいところがあるから見てほしいなってすごく思います、うん、 これ私たちもそういうののお手伝いができたらいいな、そういうところに目を向けるお手伝いができたらいいなとは思いますけど、
石川さんどうですか。
まあ、その都会に行きたいっていうことに対しては行ってくればいいと思いますけど、行ってきてもう都会に馴染めばそれでいいですし、やっぱりこっちがいいって思ったらもうそれは戻ってきてもらえばいいと思うんで、そうですね、都会に出たい若い人たちは一回都会でも生まれてこいっていう思いもありますし、まだ自分の進路を決めない段階の、まあ、中学生とかそういう子たちに対してはやっぱ家族ぐるみになってもっとこう自分の地域の自然に触れてほしいなっていうのはありますね。それはもうあのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんも全員がひっくるめて一回経験してほしい、でそれ経験できるのはアクアスですよっていうのも、はい、言いたいです
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。